それではお待たせいたしました。本日のゲストのご紹介いたします。本日は水なぎ学園から鈴木さんと中野さんに来ていただきました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さて中野さん、ご緊張されてられます。緊張されてらっしゃる、はい、
大丈夫です、
はい、なん先ほどもねインフルエンザの予防接種を受ける前のようなドキドキだというふうにお話をねされてたんですが、はい、今日はたくさんお話をお聞きしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
水なぎ学園、中野さん、FM 舞鶴には2回目のご出演ということで。
はい、そうです。そうなんです。
ね、鈴木さんは今日初めてで、
はい、
はい、それでは、最初にですね、水なぎ学園、どんな学園なのかっていう紹介の方を中野さんからお願いいたします。
はい、水なぎ学園は、舞鶴市内に4箇所ございます。知的な障害のある方が通われたり生活をされたりする施設です。それぞれいろんな活動や取り組みをしているんですけれども、
はい、
資源回収とか、うん、パンクッキーの製造、刺繍、陶芸など の表現活動も療育活動もいろいろたくさん多岐にわたってやってます。あとまた年間通じて四季折々のイベントや行事もみんなで楽しく楽しんでやっているような施設で、うん、はい、ごめんなさい。
はい、ありがとうございます。このね、FM 舞鶴がある、ね、西市民プラザにも水なぎ学園さんがね、パンを持ってきていただく、
はい、そうですね。
ね、1週間に1度あるんですが、
はい、
そしてね、近くにも。
あ、そうですね。お店が。
そうです。マナイ通りを商店街。はい、商店街をね、出たところに、ちょうど、舞鶴堂さんの出たところですよね、はい、にもあって、ね、はい、とても可愛いパンだけじゃなくて、
あ、そうですね、
クッキーも置いてありました。そしてあれですね、鈴木さん、カレンダーとかも。
あ、そうですね、そういうのも、はい、いろいろ作ったものも置かせていただいてます
ね、
う
ん、とっても可愛いカレンダーで、卓上から、はい、こう掛け型のものから、大きいのも小さいのもあって、この間もパーソナリティと一緒にね、ちょっとそちらにお伺いして、
う
ん、このカレンダー可愛いねって言って、パーソナリティにもこう購入をさせていただいたりしてて、
ありがとうございます。はい、
という水なぎ学園さんなんですが、ね、四季によっていろんな取り組みというかイベントをなさられてるということで、はい、鈴木さん、ちょっとそのあたりを。
そうですね、今施設が4箇所あると言いましたけれども、はい、春には一番最初に、はい、丸太地区にあります水なぎ丸太学園の、
はい、
マール祭りというのに始まって、次が、高野学園の、お祭りがあります。夏にはそれから、秋には、入所生活をしてられる入所の施設もあるんですけど、そこでの、はい、オータムフェスタ、
うんうん、
はい、でそれから、あ、その前かな、河原で、秋祭りというふうに、それぞれの施設がこう順番にこう1年間の間に何回かのお祭りをやったり、それからまた全体で取り組む、イベントもありますので、しょっちゅういろんなこと。
1年あっという間じゃないですか。
はい、そうです早いです
ねえ。それだけ盛りだくさんなイベントが1年通じていろんな場所で、で、催しが行われているっていうことをね、お聞きして私もびっくりしたんですが、ね、本当にもう一つ終わったらまた次の準備。
そうです、う
ん、ね、
ここにいると年取るのが早いです。
そうですか。いやいやいや、ね、とても楽しそうなイベントが盛りだくさんで、お話を聞いてても、あ、そうなんですねって初めて、ね、聞くこともあったりして、はい、さあその中で今日はね、またこの水なぎ学園さんが作られた絵本があるということで、こちらのね、ご紹介をまたさせていただこうと思うんですが、その前に一つ CM を挟ませていただこうと思います。 時刻は3時11分になったところです。 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから七子チャッタラジオ火曜日ムジカマキーナがお送りしております。本日のゲストは水薙学園から鈴木さんと中野さんにおいでいただいております。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
先ほどね学園の紹介をしていただいたんですが、次私お聞きしたいことがあっていいでしょうか。
はい。
実は産経ニュースの中でですね、ニュースの中で見つかった記事がありまして、その中でですねちょっと読んでみたいと思います。障害者への理解を深めてもらおうと社会福祉法人水薙学園が絵本ヌータンが飛ぶ日を制作したっていうふうにあったんですね。でこれを見つけた時に水薙学園さんの方にお電話させていただいたんですが、今日はこのヌータンが飛ぶ日の制作にまつわるお話をたくさんお聞きしたいなと思います。まずこのヌータンが飛ぶ日、制作をされたきっかけっていうのを教えていただけますでしょうか。どうしましょう、鈴木さん。
そうです
ね、お願いします。
そもそもその、水薙学園の水薙というのは、京都府の鳥の大水薙鳥からもらって水薙学園という名前をつけております。でさっきも中野さんの方が言ってましたけど、私たちの施設は知的な障害のある方のための施設なんですけれども、このなかなかその知的な障害っていうことをこう言葉で表現したりとか、はい、特に小さな子どもさんとかにこう説明するのが大変こう言葉で説明するのは難しい障害なんですね。でそんな時にこうできれば誰が読んでも誰が見てもこう知的な障害というのはこう体感的にこう感じられる何かそういうものができないかなというのは以前から考えてたんですけども、この大水薙鳥のお話をこう使って、そういうことをこう上手にこう柔らかく伝えられる絵本にすればいいんじゃないかなというようなところで、きっかけとしては考えたんですね。
なるほど。このヌータンは大水薙鳥やったんですね。
そうです、そうです
。でこの絵本なんですけれどもね、私も拝見いたしまして、本当にシンプルな言葉で、小さな子供から大人までこう読み手によってね、いろんな感覚で読める絵本だなっていう風に感じたんですが、で実際この本を手にした後、子供たちにね、読み聞かせを少しさせていただいたんです。ちょっと私ピアノが弾けるので少し弾けるので、でピアノを弾きながらちょっとこう子供たちと一緒に絵本を見ながらお話を進めていったんですが、本当に子供たちに分かりやすい、シンプルな言葉で、でこのヌータンのね最後飛べるんですよね、男の子にちょっとこう背中を押してもらって、飛ぶのが苦手だったヌータンがちょっとしたきっかけでわーっと広い世界に飛んでいくっていう、そしてどんどんどんどん飛んでいってキラキラした毎日が始まるよっていうね、とても明るい最後お話が終わるんですが、この終わり方がですねまた良くて、
ありがとうございます、
私勝手になんですけど本当にここの後がね、みんなどうなったと思うって話をみんなで話してみたんです。ヌータンどこ行ったんかなっていう話とかね、ヌータンの家どこやろうねっていうような話をしながら、読み聞かせをしてたんですが、また別にもうごめんなさい、私の感想ばっかり話してしまって、大人というかこの今私が一人で読んだ時のこの読む言葉の深さというか、なんかこう心にグーンとくるものがありましてですね、そして絵が、素敵ですね。ねえ、これ中野さん、これ、この中には本当にカラフルでいろいろな色が使ってある絵本なんですけれどもね、そもそもこのヌータンの絵っていうのはどこから生まれたんですか。
ヌータンの絵は河原学園の利用者の 方に書いていただいて、それを布団にしたんです。みな、大水なぎどりの絵を、写真をね、見せまして、
はい、
でこの鳥の絵をみんなで描こうっていうことで、
はい、
その中からヌータンが生まれたんですけど。
あー、うん、そうなんですか。じゃあみんなでこう水なぎどりの大水なぎどりの絵 を、
ね、
絵をみんなで描いた中から生まれたキャラクターなんですね。
は
い、
そうなんです。
とっても愛らしくって、ちゃんとこの羽が大きいところも、
ね、
大水なぎどりの特徴なんですよね。羽が少し大きくて重い、
だから重くてね、普通の鳥のようにピョンとこう飛び立てないというか、そういう不器用なちょっと鳥という
ね、低いところから飛ぶのが苦手なんですよね。だからこうよじ登って、
はい、
木など高いところのよじ登って飛んでいくんだそうですね。
松の木、海のそばの松の木はこう、風で少しこう斜め向いてますよね、
はいはい、
そこにこうダダダダッとこう駆け上ったりしてる姿が見られるそうです。で登って落ちてそのまま飛んでいくという。
なるほど、はい、あ、斜めになってますね、
ちょっと
そうなんですか。
一工夫してるんですよね。
そうですよね、この工夫が、
そうです、
この水なぎ学園に通っている方たちの工夫、
はい、
そして、ね、楽しく生活されているっていう希望とこう重なっていく感じですか。
でもやっぱり勇気出なくて、ちょっと悩んだり、孤独になったりしてる時に誰かがちょっと勇気をくれたりアドバイスくれたりして、はい、それがそうして明日につながっていくという。
あー、なるほど、そうですか。このこのヌータンがね飛ぶ日、さっきのね記事の中にも書いてあったんですが、作られるきっかけっていうかね、さっきもお話ししていただいたんですけれども、昨年ですね、昨年の7月に相模原市でね少し悲しい事件がありました。で、多くの障害者の方たちが ね巻き込まれてしまうという事件が発生して、でこのヌータンが飛ぶ日、3月頃ね、昨年の3月頃に制作を始められたいうことやったんですけれども、この事件を受けて障害者の方への理解を深めることのね重要性を再認識し制作を急いだっていうふうに記事にも書いてあったんですが、ね、それで、
そうです、本当に大変な事件で、たくさんの人が、悲しい思いをされたり怖い思いをされたりということなんですけども、やっぱりあの事件の報道によってこの障害っていうことをまだわからない子どもたちも、なんかすごくこう怖いイメージとかマイナスのイメージばっかりがこう、残ってしまうんじゃないかなというのとこもありまして、
はい、
なんかこう明るくてそれから温かくて希望の持てるなんかそういったものでこう優しい力でそうい う, こう不安な空気を押し返していきたいというのか、そうい う, こう思いがあって、できれば同じ年のうちに作ってしまいたいなというふうに思って12月に完成しました、
はいはい、すごい、3月に初めて12月に完成してしまったんですか。
はい、
すごいですね、お話を作るところからだったんですよね。
そうですね、
が3月に始まって、
なんとなくそういうのがあるといいなっていう話から始まって、
はい、
で、あ、せっかくヌータンっていうキャラクターがいるんだしみたいなところから、大水なぎストーリーを作ろうと。
なるほど、じゃあこのキャラクターヌータンが最初にできて。
そうです、はい、
でそこからお話が
そうです、
作られていた。このお話はどんな感じで、どなたが。
もう自然と大水なぎどりのそのままの話なんですよ、それ。
あ、そうですね、
ただそこにその少年との交流が、あるという、そしてなんていうのかな、明るい方向に向かって飛んでいけるっていう、でもそれお話を作ったというよりもそもそもそういう大水なぎどりですか、
はい、
でそれがそのままやっぱり水なぎ学園の、日常にこうリンクしているというのか、
なるほど、は
い、だからあえて作ったというより、はい、自然と出来上がったイメージもありますね。
あ、だからなんかこう読んでてもこう自然に、
そうです、そうです
ね、はい、スーッと入ってくるお話で、で勇気ももらえて、そして あのね、ラジオなのがもったいないんですけどねこれ、あの先ほどね、フェイスブックページの方には表紙を上げさせていただいたんですが、
ありがとうございます。
これ中身皆さんね、
綺麗でしょ、
色が。綺麗なんですよ、うん、絵も綺麗だし、もちろん色も綺麗だし、そしてこの中ですよね、ページ各ページページに、うん、あの水薙学園の方たちの作品が、
はい、
もう散らばってね、散らべられて回らない、うん、いて、また細かいですよね、うん、
何回見てもらっても飽きないです。それ
そうです、本当に、うん、あのこの最後の方のねページ、あの盛りだくさんなページなんですけれども、最後の方のページにはね、刺繍ですかね、これ中野さん、
はい、う
ん、
はい、そうですね、あの学園であの作られた刺繍をあの絵本の一部に入れていただいてます
ね。いろんなモチーフが、うん、あの刺繍のモチーフが蝶々に変身してたりですね、はい、ロボットになってたり、はい、そしてあのクマさんかな動物になってたりとか、うん、で刺繍だけでなくてヨーヨーキルト、
はいはい、